キャストです。いつも聞いていただいてありがとうございます。今日はですね、韓国のあの漢方結構ね有名なものいくつかあると思うんですけど、オミジャっていう漢方とですね、まあ、その効能といいますか、そういったものと一緒に、韓国の、慶応市の方ですね、紹介したいと思います。はい、まあ私ね、レアル韓国語っていうブログをね書いてます。まあ、そっちもあんまりね記事そんなに書いてないんですけど、でもまあ長いこと細々とやってますんで、まあ、文字でも見てみたいなっていう方はね、レアル韓国語で検索したらすぐ出てくると思いますんで、見てみてください。韓国ってね、結構その漢方医がもうなんか、結構いろんなところであるんですよね、薬局がね。朝鮮のね、高麗人参ってよくあるじゃないですか。まあ、ああいうのとか、もう普通に結構売ってるじゃない。まあ、高いんですけどね。高いですし、結構学生の、ちょっと年、私が日本語教師としてね、韓国に教えてた、韓国人の人に教えてた時に、年配の方も結構いたんですけど、40代、50代ぐらいになる人になるとですね、まあ、日本人と同じような感じでね、あんまり病院行きたくないとか、薬飲みたくないっていう人結構多いんですよ。で、そういう人たちがやっぱ行くのが、やっぱ韓国、漢方。そういったものに結構こう、興味があるというか、まあ、特に私の場合はチェジュ島でね、田舎だったので、医者っていうよりやっぱまだまだ全然漢方を結構好んで飲む人が、若い人でも意外と多かったんですね。美容にもいい、肌が良くなるみたいなね、感じもあって。本当にサプリ感覚で漢方がまあ普通に取るみたいな、買うっていう人結構多いんですよ。まあ、オミジャっていうね、漢方。これがあります。日本語で言うと朝鮮ゴミシっていうんですけど、まあ、朝鮮は朝鮮ですよね。オミジャってどういう漢字書くかって、1、2、3、4、5の5ですよね。で、味にこうって言って、5つの味が あるということで、もともとこの朝鮮ゴミシ、まあオミジャはですね、松ぶさかの植物の一種ということで、朝鮮で言いますと、ちょっとな北部の方のテバクサンっていう山があるんですけどね、まあ、その辺一帯に主に育っていて、南部の方だとチェジュ島とかにもね、オミジャはあるそうですね。またちょっと、北部のオミジャとはちょっとまた名前がちょっと違うんですけどね、まあ、あると。日本にもなんか北海道とか、あと東北地方の方だと、ちょっとオミジャ、朝鮮ゴミシっていうのがね、なんか、あるということらしいですけど、あんまり日本では聞いたことないですね。まあ、生薬として、なんかまあ、登録されてるみたいなので、あんまりこう、一般の人には回りにくいっていうのは日本の場合はあるのかもしれないですね。まあ、ウィキペディアでね、基本的なことはウィキペディアで見てご紹介してるんですけど、日本でもね、健康増進のため、この朝鮮ゴミシの鶴をお風呂に入れて入浴する伝統の民間療法っていうのが、長野県の阿智村っていうんですかね、なんかその辺の周辺にあるっていうことでね、結構その私の韓国人の友達でね、温泉の入浴師の友達がいるのでね、ちょっとこの情報も後で教えてあげたいなと思いますけど、まあそれはいいとしまして、オミジャってね、まあよく今戸とか韓国好きな人は今戸とかね、新大久保の韓国デパートとかね、よく行ったりする人多いと思うんですけど、オミジャはね、あんまり人気ないかもしれないですけどね、僕は新大久保でオミジャ見たことあるような気もしますけど、あんまりないかな。ちょっとね、身が少し赤めなので、パッケージも赤かったりするんですよね。よくトウモロコシのオクスス茶とかも、トウモロコシはやっぱ黄色じゃないですか。だからパッケージが黄色だったりとか、なんか分かりやすくなってる、たと確か思うんですよね。今後ではなんかちょっと見たことあるんですけど、細い箱にね、入ったティーパックのやつなんですけどね。
オミジャのね、効能ってね、結構調べたら意外と多いんですよね。なんかその万能なのかな、このオミジャっていうのはって思っちゃうぐらいですね。まずはね、心臓の強化、それから肺にもいいし、気管支炎とかそういうものにもいいと。咳が出る人とかには結構改善されるみたいなね、ことも書いてありました。このオミジャ自体にそのビタミンがすごく含まれているということで、まあ、肌にもいいよっていうふうに、言われています。韓国のサイトとかで検索すると、 更年期障害っていうんですか、睡眠障害とか、そういったものの改善にも、役に立つというふうに言われてました。YouTube とかでオミジャーで検索するとですね、結構その身自体を自分でこうお茶にしたりとか、するやり方を紹介してる人が結構多かったので、まあ私たちみたいにこうティーパックで簡単にね、入れて飲むお茶よりも、本当に、まあ、漢方として活用しているっていう人が韓国人の中ではまあ少なからずいるっていうことなのかなっていうのはちょっと感じました。お店のお酒みたいなのもあるみたいですけどね、私はあんまり見たことないのでね、お店のゼリーっていうのがなんかあって、それが結構いいみたいな、飲みやすくていいみたいな、ちょっと高かったんですけどね、新大久保でちょっとあんまり見たことないというか気にして見たことがないのでね、ちょっと今度新大久保行った時は見に行ってみようかなというふうに思います。まあ、小物が結構なんかね、やっぱ生薬って結構あるんですけど、効能が結構あるみたいなんですけど、なんかやっぱりこの血液を、高血圧のね、高血圧の方にもね、いいっていうことなんですけども、医者に通っててね、血圧を下げる薬とかと飲んでる場合は、オミジャーのお茶とかは飲まない方がいいとか、あと妊娠中とか授乳中の方はですね、飲まない方がいいっていうことも、言ってましたよね。まあ、そういったことに該当する方はちょっと気をつけた方がいいかなというふうに思います。まあ、このおみじゃってね、漢字で5つの味って書くようにですね、5つの味があるんですよ。今日はちょうど料理とかね、好きな人とかもいますしね、ちょっと文法的なことと単語、5つの味の表現ということで、これも紹介しようかなと思ってますね。おみじゃはね、まずですね、どんな味が、あると言われているのかと、甘み、辛み、酸味、苦味、で、塩味っていう、この5つがですね、このおみじゃにはあるということで、おみじゃ、おみ、5つの味でね、おみじゃっていうふうにな、名付けられてるんですけども、多分まあ初級勉強してたらこれは出てくると思うんですけどね、形容詞の単語っていうのは、名詞が続く場合に、にゆんって、んですよね。んがついて名詞っていうふうに単語が変化するんですよね、形容詞の単語の場合。だから甘い味ってなった時に、日本語の場合はね、甘いにそのまま味って名詞つければいいんですけど、韓国語の場合はちょっと変化するんですね。それがまたちょっと独特なんですけど、だからそのにゆんって N の音ですね、 N のパッチもつけて名詞をつけると、形容詞と名詞の修飾ができるっていうルールが基本的にはあるんですね。で、その中で、パッチムがある単語が、そのパッチムが落ちたりとか、ちょっと変化したりとかっていうのがあるので、ちょうどいいね、単語変化がありますんで、それもまあ一緒に紹介しますと。で、甘みっていう、甘い味っていうですね、甘いっていうのは、タルダですよね。タルダですね。まあ、わかりやすく、日本語で言うと、タルダ、タル、タル、タル。タルダですけど、タルダはですね、名詞が続いたときに、そのパッチムの L の音のリウンが抜けて、N になるんですね。タン、名詞。タンで甘い、なんとかってなるんですね。だからここは、味は、ま、なので、タンマってなりますね。甘み、タンマ。まあ、タルダっていうのは、まあ、本当に、なんですかね、教科書を勉強してると、タルがタンになるよっていうのだけね、タンマで名詞修飾できるよっていうのは覚えておくといいでしょうね。それから辛いっていうのは結構、韓国料理好きな人だったらもう結構覚えてる人多いんじゃないですかね。メッタですね。辛い。で、これがね、一番ね、なんでめんどくさいかって言うとですね、メッの中でこのパッチムの P の音ですね。プの音がね、名詞に続いたときに、うんってなるんですよ。めうん、なんとか。めうん、名詞。だから、辛い。めうん、より。だと、辛い、料理。っていうふうになるのと同じで、今回も、ま、味がつきますんで、めうん、ま、ってつくんですね。めうん、ま。メプタだけで覚えちゃうとね、
メプタっていうふうにずっと覚えてると、あまりそのメプタで そんなに初級の段階では使えませんので、メウンマっていうのが、まあ、覚えておくといいかなと思いますね。それから、酸味、酸っぱい味ですよね。酸味は、酸っぱいはシダなので、シダ、酸っぱいなので、シンマと言いますね。あれ、ちょっとね、今これは話してて思い出したんですけどね、ちょっと酸っぱいキムチあるじゃないですか。キムチが結構立って、ね、しなびれてるみたいなキムチ。あれ、新キムチって言ったりする韓国人もいます。それから、苦味。苦いは、スダですね。スダ。三四音ですね。S の四音が二つ続いてるやつです。スダか。うん、が、苦いなので、今度はスンマですね。スンマ。うん、これが苦味ですね。それから塩味、チャダですね。チャダ。チャンマですね。塩味と辛味でね、メウマとメプタとチャダの、まあ、違いよく出てますけど、辞書で普通にね、引けば普通に出ますけど、単純にこう何ですか、唐辛子の辛さみたいなのを辛いのはメプタの方を使いますね。塩味が辛いのはチャダの方を使います。日本の場合はね、辛いってなんか同じね、ちょっと辛いねって、塩辛いの辛いって言う人も多いじゃないですか。一つにまとまっちゃってますけど、韓国の場合はね、唐辛子のような辛さの場合はメプタ。で、塩辛い場合はチャダなんて言ったりしますね。だから塩辛とかは、まあ本当にチャダですよね、あれはね。うん、チャダですね。まあこの5つの味。甘み、甘い、辛い、酸っぱい、苦い、塩辛い、ね、タルダ、メッタ、シダ、スダ、スダか。スダの発音が難しいね。スダのね、三塩の発音、本当に難しいですね。まあ、なんか、強めに言えば通じると思った方がいいかもしれないです。チャダね。チャダは言いやすいんだけどな。チャダ、うん、塩辛い。はい、この5つのね、単語がありますと。それから形容詞が、名詞に接続する場合は、ニユンがつきますよっていうのと、それからオミジャの紹介を今日はしました。文法のこととか、細かいちょっとことですね、スダとかちょっと発音が難しかったのでね、その辺はチャンネルの何です案内欄というか、あそこにちょっと書いておきますので、よかったら見てみてください。今日も最後まで聞いていただいてありがとうございます。